大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。週間予報を見ますとね、この週末から来週にかけては長野県北部雪の降る日が多いようですけども、朝の冷え込みも厳しくなりまして、コロナやインフルエンザ、それと雪の日の車の運転と、いろいろ気にしなくてはいけないことが多いですよね。寒さに負けずに乗り切りましょう。さて、そんな寒中の今の時期、何度かお話ししたことがあると思うんですけどね、私仕事の関係で週に3日ほど昼ご飯は外食をするんですけども、冬場は週に1度くらいの頻度で牡蠣を食べようと決めているんですね。まあ、うちのかみさんは牡蠣がとっても苦手なもんですから、牡蠣フライはもちろん、鍋もそうですしね、生牡蠣なんてもってのほかなんですけども、晩ご飯のおかずには絶対出てこないんで、牡蠣好きの私としては、じゃあ昼飯なら自由に食べるよってことになってまして、そう、牡蠣は11月頃から2月の終わり頃までかな、季節限定じゃないですか。まあ、一番多く食べるのは牡蠣フライ定食ですけども、先日ちょっと珍しいのを見つけたんで思わず注文したんですけどね、まずイタリアンのお店で牡蠣のカルボナーラ、これとっても美味しかったです。腕に自信のある方はぜひお家でも挑戦してみてくださいよ。そしてついこの間、豚骨系のラーメン屋さんに入りましたらね、牡蠣ラーメンっていうのがありましてね、これも豚骨のスープと意外にマッチしていましてね、牡蠣が軽く燻製のような状態になっていたのがとってもうまかったんですけどね。さて、この話のオチはって言いますとね、カルボナーラとラーメン、どちらも牡蠣が2つ3つしか入っていなかったんですよ。小ぶりのがね。しかもメニューの写真には4つ5つ乗っかっているのに、なんで実際のは2つ3つなんだよと。それでこの値段、牡蠣を使った料理っていうのはちょっと値段高いじゃないですか。少しだけ不満に思ったんですけどね。牡蠣を使えば割高な値段でも食べてくれる客が結構いるというお店の戦略なんでしょうかね。もう牡蠣を食べられる季節も2月足らずですからね。これからは牡蠣フライ1本に絞ろうと決意した次第です。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。では1曲目から今週はリクエストにお答えしましょうね。この番組を録音していますシネマスタジオの前に置いてある白い箱に入っていたリクエストとメッセージです。ラジオネームリスさん。コロナ以来久しぶりに映画館に来ました。やっぱりいいですね。でしょ。スラムダンクすごく良かったです。リクエストはあえて昔のテレビのスラムダンクのエンディングテーマ、大黒摩季さんのあなただけ見つめてるが聞きたいです。調べてみましたら、テレビのスラムダンクはちょうど30年前、1993年放送開始なんですね。ではその初代のエンディングテーマだった大黒摩季さんのあなただけ見つめてる、いや、調べてみてびっくりしました。もう30年なんですね。今週の1曲目は1993年テレビアニメスラムダンクの最初のエンディングテーマだった大黒摩季さんのあなただけ見つめてるでした。
蔵出しコレクション。
今週このコーナーで取り上げるのは懐メロものではありませんよ。今やっている NHK の朝ドラ舞い上がれ、ご覧になってますかね。もう残り3分の1、2ヶ月ほどになるんですけどもね、父を思わぬ形で失ってパイロットになる道を断念せざるを得なくなったヒロインの岩倉舞、実家のネジ工場を母親と2人で再建できるかっていうところへ来てるんですけどね。以前このコーナーでは母親の恵を演じている長作博美さんが、かつて3人組のリボンというアイドルグループをやっていた頃の曲をかけましたけども、今回はヒロインの舞役の福原遥さんの歌を、これ先日たまたま見つけましたんで、それを聞いていただきましょうかね。私もあと1週間ほどで高齢者の仲間入り、65歳になってしまうんですけどね。この番組で喋っているような30年前、いやいや50年前のことなら結構覚えているんですけども、最近のこととなると1週間前のことを忘れていたり、新しい俳優とか歌手のことはあいみょん以外あんまり興味がなかったりと、ご多分に漏れず、ああこれが老化なのか、オイルショックというものなのかと実感しているんですけどね。まあ一応 NHK の朝ドラのヒロインや大河ドラマで話題になるようなことはチェックしているつもりなんですけども、
まあそんなわけで朝ドラ舞い上がれのヒロインを演じている福原遥さんについてはてっきり日向坂とか欅坂なんて48系のグループの出身だと思っていたんですけどね、違うんですね。1998年平成10年っていうと長野オリンピックのあった年ですけども、その8月に埼玉県で生まれています。小学生の頃から子役としてドラマに出たりアニメの声優もやっていたそうで、2009年10歳の時には NHK の E テレで放送された子供向けのアニメ、お料理を題材にしたクッキンアイドルアイマイマインの主役の声をやって注目されたんだそうです。その後は雑誌のモデルや俳優としてもテレビドラマや映画に出ていたんですけども、6年前にこの番組の一押しシアターのコーナーでご紹介しました広瀬すずちゃん主演の映画チアダンでは、中条あやみ、山崎ひろなといった同世代の女の子たちとチアダンスチームのメンバーとして出ていたんですね。いや全然覚えていませんでした。でその6年前の映画のチラシを改めて見たらば、確かに脇の方に映っていますね。その後歌手としてはこれまで4枚の CD と2曲の配信シングルを出しています。今日これから聴いていただくのは2020年のアニメかぐや様は告らせたい天才たちの恋愛頭脳戦のエンディングテーマです。福原遥さん、風に吹かれて。もともと地声がいかにもっていうアニメ声ですからね、個人的な感想としては歌手としてはともかく女優としてこれからどんな形で羽ばたけるのか舞い上がれるのか、その辺を注目したいですね。今週の蔵出しは意外に歌も歌っていた福原遥さんの風に吹かれてでした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画はショーン・ペンと実の娘のディラン・ペンが主演してショーン・ペン自身が監督も務めた実話を元にした作品、フラッグデイ父を思う日です。ショーン・ペンといえば、私はクリント・イーストウッドが作ったミスティック・リバーの主役っていうのが一番イメージとしては強いんですけども、私生活ではあのマドンナとしばらく結婚していましたよね。今回自分の作品の主役に抜擢した娘のディランというのはマドンナとの間に生まれた子供ではなく、その後に結婚した妻との娘なんですね。とはいえ1991年生まれですからね、もう30歳は超えています。タイトルのフラッグデイというのはアメリカの国旗の星条旗、そう英語ではスターズ&ストライプスというあれですけども、その星条旗が国旗に制定された記念日6月14日のことなんです。この日に生まれた男ショーン・ペンの演じるジョンは生まれながらにして祝福されていると勝手に思い込んだまま大人になったような人間で、結婚して2人の子供を持っても妻のパティには真っ当な仕事をしているといつも嘘をついて、根拠のない自信とともにいくつも事業に手を出しては失敗を重ねていました。愛想を尽かしたパティがジョンを家から追い出したものの、そのパティが今度はアルコール中毒になってしまって家庭が崩壊してしまいます。ディラン・ペンの演じる娘のジェニファーはドラッグに手を染めて荒れた青春時代を送っていました。そんな時別れて暮らしていた父のジョンが銀行強盗で捕まって刑務所に服役します。昔は大好きだったパパ、でも何も変わっていなかったと失望したジェニファーは一念発起して大学に入りまして、ジャーナリストを目指して猛勉強をするんですね。その後ジェニファーはミネソタ州のローカル新聞の記者になって、自分の半生と父親ジョンのことを回顧録に綴るんですけども、それがこの映画の原作なんです。ジョンは1992年刑務所を仮出所した後、大規模な偽札作りの犯人として全米を揺るがす存在になってしまい、車で逃走しているところをテレビカメラで中継される中、自分で命を絶ってしまいます。それでも幼い頃優しくて大好きだった父のジョンの死をジェニファーは受け入れるのでしたというようなストーリーなんですけどね。家族の絆とは何なのか、人間としてまともな社会性を持てなかった自分の親をジャーナリストとして成功したジェニファーが冷静な目で綴った物語なんですけども、監督ショーン・ペンとしては15年かけて構想を練ってきたという意欲作です。とはいえこの作品、長野グランドシネマズでの上映は来週の木曜日26日までと短いもんですからね、ちょっと面白そうだなと感じた方は急ぎ足をお運びください。今週ご紹介した新作映画はショーン・ペンと娘のディランの共演、 フラッグデイ、父を思う日でした。いつもとは違う BGM が流れてきましたけども、続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。来週1月27日金曜日に公開される映画ファンならぜひ見ていただきたい作品、モリコーネ、映画が恋した音楽家をご紹介します。作曲家エンニオ・モリコーネは、荒野の用心棒やニューシネマ・パラダイス、アンタッチャブルなどなど驚くべき数の名曲を残して2020年に91歳でこの世を去りましたが、代表作であるニューシネマ・パラダイスの監督ジュゼッペ・トルナトーレがおよそ5年間の密着取材を重ねて、彼のインタビューを中心に地道に努力を続けた天才の人生に迫るドキュメンタリーです。マエストロの素顔と貴重なエピソードが明かされて、美しいメロディーとともにあの名画を見た時の感動がよみがえりますよ。モリコーネ、映画が恋した音楽家、ぜひご覧ください。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ、
今回はこのコーナー久しぶりにタイムスリップムービーヒッツクラシックをやりましょうかね。BGM でイントロから流れているのは、映画からのヒット曲としてはスタンダードとして多くの人がご存知の曲、オードリー・ヘップバーン主演のティファニーで朝食をの劇中歌で、ヘップバーン自身が歌ったムーンリバーです。今週なぜこの曲を選んだかっていうと、1993年ちょうど30年前ですね、日本風に言うと平成5年の1月20日がオードリー・ヘップバーンの命日なんですね。63歳という若さで亡くなっています。ベルギーのブリュッセルで生まれたヘップバーンは、5歳の頃からクラシックバレエを習い始めて、第二次大戦の終わった後バレエを学ぶためにイギリスに渡っています。ただ170センチという高い身長と、戦争中成長期に筋肉を作るための十分な栄養が取れなかったために、プリマドンナを務めるだけの体型ではないと言われたことで、バレリーナとしての道を諦めて演劇の世界で生きていくことを決めたそうです。しかし舞台女優を目指して下積みを重ねていた頃、今度は迫力のある声が出せないことに自分で気づいたことから、映画俳優を目指すと方向転換します。後にハリウッドを代表するような存在になったヘップバーンでも、若い頃はこんな風にいろんな壁に当たったり苦労しているんですね。しかしそれが映画の世界で大成功する選択になったというのも、人生どこで何が起きるかわからない、諦めちゃいけないというお手本のようなもんでしょうか。映画俳優としては1948年に端役でスタートした後、5年後の1953年昭和28年に公開されたあのローマの休日でヒロインのアン王女を演じまして、アカデミーの主演女優賞を獲得しています。その後は麗しのサブリナ、戦争と平和、昼下がりのジョージ、そしてティファニーで朝食を、マイフェアレディ、シャレードなどなど、世界中で人気を呼んで、特に日本人にとっては一番親しみのある有名な女優だったなぁと改めて思いますね。今週取り上げるムーンリバーでおなじみのティファニーで朝食をは、1961年の公開で、ヘップバーン31歳の時の主演作なんですけども、それまでの清純派のイメージを打ち破ったヘップバーンにとっては挑戦的な役のホリーを演じまして、しかも劇中歌のムーンリバーも自ら歌っているんですね。作曲したのはこの曲のヒットをきっかけにあちこちから注目されるようになったヘンリー・マンシーニです。もともと1オクターブプラス1音という声域の狭かったヘップバーンのために書かれた曲だった上に、ヘップバーン自身が私はプロの歌手ではないのでっていう理由から、サウンドトラックとしてオリジナルの歌はずっとレコード化されていませんでした。しかし1993年にヘップバーンが亡くなった後、彼女の歌の入った CD もいくつか出されているんですけども、残念ながら今回はそれを見つけることができなかったもんですからね。そこでムーンリバーといえば、日本ではこの人が歌ったのが一番馴染みがあるんじゃないかと思って選んだのはアンディ・ウィリアムズの曲です。ではムーンリバー、アンディ・ウィリアムズでどうぞ。もうヘップバーンが亡くなって30年にもなるんですね。私もいくつか彼女の映画は見ていますけども、一番チャーミングだなぁと思うのは麗しのサブリナです。あなたはどれでしょうか。今週はタイムスリップムービーヒッツクラシック、オードリー・ヘップバーン没後30年ということで、ティファニーで朝食をのムーンリバー、アンディ・ウィリアムズの歌で聴いていただきました。 では今週もリスナーの皆さんからメールなどでいただいたメッセージをご紹介していきますね。まずは高山村の久保の家のじいちゃんさんです。先日春かぶりにグランドシネマズへ行ってきました。ほぼ3年ぶり。コロナとインフルエンザを極端に怖がっているかみさんは普段人の多いところへ出かけたがらないのですが、ザ・ファースト・スラムダンクはぜひ見たいって言うんで、冬休みが終わって観客が少なそうな日と時間を見計らって意を決して出かけることにしました。そもそも我が家はみんなスラムダンクのファンで、原作の単行本が発売されるとすぐに親父の小遣いで買わされ、全31巻をみんな何回も読み返しています。買ったのは俺だけどさって心の中では思ってらっしゃるんですね。ミニバスをやっている孫も年末にやってきて早速読みふけっていました。当時テレビで放送されていたアニメが今ケーブルテレビで再放送されているので、かみさんは録画して復習予習に余念がないという入れ込みようでした。かっこ笑い。気合が入ってますね。初めてのチケット販売機に戸惑いながらシニア割引で買って、ワクワクしながら階段を登っていくと、シネマスタジオの中で湘北高校バスケ部のメンバーが歓迎してくれていて嬉しくなりました。そうなんですよ、今私の目の前に置いてあるフィギュアなんですけどね、これはグランドシネマズの某スタッフの個人的なコレクションだそうです。好きな人は好きなんですね。メインのストーリーは熟知しているつもりなので安心して見ていられましたが、原作にない物語にはああこういう背景があったのかと納得し、安西先生と桜木花道の名言には名前合ってますよね、うんうんとうなずき、クライマックスには拍手しそうになるほど感激しました。いや拍手ならしてもよかったんじゃないですか。驚いたのはバスケットボールの上手な今作品の主人公の兄がなんと孫と同じ名前だったことです。ほう、そのミニバスをやっているお孫さんますますやる気になったんじゃないでしょうかね。そんなわけで孫があの少年のようにバスケが上手くなったらいいなという期待を込めて、スラムダンクで流れていた曲をリクエストします。今でも唯一曲名を覚えているのはワンズの世界が終わるまではだけですが、他の曲でも構いませんといただいたんですけどもね。今日のこの番組の1曲目聞いていただけましたでしょうか。大黒摩季さんのあなただけ見つめてるをかけたんですけども、それで了解っていうことにしていただけると嬉しいです。そしてこちらは長野市の猫道探検隊さんです。先週末上さんとお隣の映画館で、アーケードの方ですね、中島みゆきさんのフィルムコンサートを見てきました。今更知ったことなんですが、2020年がファイナルコンサートだったんですね。大きなスクリーンと大音響で素敵なひとときを過ごしましたが、一度は生歌を聴きたかったな。大岩さんがぜひ見たかった歌手はどなたですか。そうですね、前世紀の森高千里は見ましたけども、今一番見たいのはやっぱりあいみょんですね。ところで先週河内のおっさんの歌を何十年ぶりかで聞きましたが、はいはい、ミス花子かけましたね。当時は子供心に変なおっさんだと思っていましたが、今回改めて聞いてみたらいいおっさんじゃないですか。そうですよ、まあ河内弁って言うとね、言葉遣いとしてはちょっと乱暴に聞こえますけども、一生懸命働くからこそ酒がうまいんですね。私も今後シナノのおっさんを目指して仕事を頑張りたいと思います。仕事を頑張らなきゃいかんのじゃんけ我れとか合ってませんね。気持ちはね、そんな感じでいきたいもんですよね。そして今週のや、はい、この後のコーナー昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は私の趣味趣味ミュージックで山本雅之さんなんですけどね、声を聞けば超有名な方ですよね。そう、名前はご存じなくてもアニメの主題歌なんかで声を聞けば、ああこの人ってわかる方多いと思いますけどね。モエオドラゴンズは水木一郎さんをはじめ多くの方が歌っていますよね。はい、初代の坂東英二さんをはじめ船木和夫さん、林もあるでよでおなじみのコメディアンの南俊明さんも歌ってたりするんですけども、中日ファンではありませんが、今週はモエオドラゴンズで3曲っていうのも面白いんじゃないですかといただきましたけどこれやっちゃうと興味のない人はラジオのスイッチを切ってしまうといけないので、さすがにそれは考えませんでしたけどね。で、山本雅之さんのモエオドラゴンズといえば、長野市のミコモカルさんから封書が届いてたんですよね。山本雅之さんを取り上げると聞いて、ああそういえばと思い出しました。趣味の産業コントの関係で私は中日新聞を購読していますが、はいはい、水木一郎さんが亡くなった時に山本雅之さんのコメントが載っていたのを思い出しましたんで、その新聞の切り抜きを同封しますと送ってくださったんですけども、去年12月13日の記事なんですけども、 2019年に名古屋ドームで水木一郎さんと山本雅之さんが2人並んで燃えよドラゴンズを歌っている写真が載ってますね。水木一郎さんは2002年から燃えよドラゴンズを何度も歌ってきた。作詞作曲したシンガーソングライターの山本雅之さんは、兄貴は力強く歌っていた、熱くて存在感があり優しい歌手だったと忍んだっていう記事なんですけどね。わざわざ封書で送っていただいてありがとうございました。これいただいちゃっていいんですかね。ミコモカルさんのとこにはもう一部保存用があるんでしょうか、お手元に。まあ、いろんな形で今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストを送ってくださいね。はがきや封書、ファックスも OK ですからね。たまには言っときましょうか。郵便番号 380-0835、 長野市新田町 1485-1、FM 善光寺土曜エンタメ意気揚々の係とか、大岩さんの番組宛てでも結構ですからね。ファックスは 026-225-8801 です。メールアドレスは 765@fm-zenkouji.co.jp。 また FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。映画をご覧になった後、2階のゲートを出たところの左手にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。今週はいつもならばその白い箱にメッセージが入っているクマチーズさんがグランドシネマズのスタッフにメッセージを書いたカードと何やら瓶に入ったものをね、置いてってくださったんだそうですけども、前回のお話で思い出しました。自分のためというより人にあげるために5本ほど買って1本残っていたので、ぜひとも大岩さんにもらってほしいと思って持参しました。そういえばありましたね、山口県のお酒、私がこの間買ったという獺祭コラボってのが、4号瓶のラベルに島耕作が印刷されてるやつ、ありがとうございます。じっくり味わっていただきます。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲、去年の暮れに公開されました戸田恵梨香永野芽郁のダブル主演といえば母性、その主題歌に使われた曲を聴いてください。CD の発売も映画の公開に合わせて11月の末だったんですね。ジュジュが歌っています。花。ジュジュの歌う花でした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3
では、インデックス今週は11巡目の矢、山本雅之さんです。まずは彼が世に出るきっかけになった1974年の坂東英二さんの歌聴いてください。山本雅之さん作詞作曲の燃えよドラゴンズ。たまたま先週水木一郎さんの曲をこのコーナーでかけたんですけどもね、私特にアニメ系のオタクっていうわけではありませんから、くれぐれもその辺のイメージを持たないでくださいね、よろしく。さて、山本雅之さんですけども、1951年昭和26年愛知県の安城市生まれで、今71歳です。幼い頃から映画好きのお母さんに連れられて映画館によく行っていたそうで、東映などの日本映画の音楽に馴染んでいたとか、流行歌では遠藤実、吉田忠といった有名作曲家の作品を気に入っていたんだそうですよ。でも中学ではビートルズの真似をしてバンドを組んでいたとのことです。1974年昭和49年に駒沢大学を卒業した後、就職浪人をしていた時に先輩から聞いた、ラジオで中日ドラゴンズの応援歌を募集しているぞ、賞金は10万円という嘘を信じて、賞金目当てに燃えよドラゴンズを作ってデモテープを送ったところ、名古屋の CBC ラジオのディレクターがとっても面白がりまして、何度もオンエアしたんだそうです。その番組のパーソナリティが坂東英二さん。この年1974年は中日ドラゴンズが読売ジャイアンツの V10 を阻止して20年ぶりの優勝をするかっていう年だったんですけども、そこで中日 OB の坂東英二さんが歌うことになって、中京地域のローカルだけで40万枚売れたっていう話もあります。これはオリコンの記録には残っていないんですけどもね。そして東京でも燃えよドラゴンズが話題になったことで、日本放送の関係の知り合いから オールナイトニッポンの笑福亭鶴光さんに曲をというオファーがありまして、それでできたのが1975年のウグイス谷ミュージックホール。これは全国でヒットして21万枚も売れました。さらにこのウグイス谷ミュージックホールを担当したディレクターに、新しいテレビアニメの主題歌をかける人を紹介してほしいと頼んだのが、タイムボカンシリーズを作ることになったタツノコプロの制作スタッフだったんですって。翌年1975年昭和50年にスタートしたタイムボカンのオープニングテーマは、初めて本人の声が放送されて注目を集めます。そして日本のアニメ史に残ると言っても過言ではない主題歌の名作は、シリーズの2作目、77年スタートのこの曲です。山本雅之さんの1曲目はヤッターマンの歌。先週水木一郎さんの時にも説明しましたけども、アニメソングだったんでオリコンの正式な記録としては残っていませんけども、シングルレコードは50万枚出荷されたというデータがあるそうです。山本雅之さんの1曲目はヤッターマンの歌でした。人気があったタイムボカンシリーズは、その後もゼンダマン、お助けマン、やっと出たマンなどなど曲を担当しましてね。一方アニメ以外ではウグイス谷ミュージックホールに続いて、これも75年だったんですけども、狭間寛平さんに作った開けチューリップが13万枚のヒット。コミックソングの作家として注目を集めます。そこで次に聴いていただくのは、名古屋ローカルの人気者、金太の大冒険などでおなじみの歌手でラジオパーソナリティの坪井のりおさんに頼まれて作った曲です。80年代の初めといえば、タモリさんにエビフリアーがどうのといろいろいじられた挙句、81年にはオリンピックの招致で韓国のソウルに負けてしまった名古屋を元気づけようと、自虐的な名古屋参加として85年に出したのが、名古屋は栄誉やっとかめです。これは後に山本雅之さんがセルフカバーしていますので、本人の歌でどうぞ。天むすまでは入ってますけどね。その後ブレイクした手羽先とかひつまぶしは入っていませんね。山本雅之さんの2曲目は名古屋は栄誉やっとかめでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は名古屋の奇才、山本雅之さんの3曲を聴いていただいています。その後モエオドラゴンズのニューバージョンも継続していますけどもね。アニメ関係では頑張れゴンベとかおじゃまんが山田くんなども担当していまして、80年代の半ばに少年サンデーで連載された究極超人 R がオリジナルビデオとして動画になって発売された時、音楽を担当しています。そのサントラアルバムに入っているのが、稲谷の駅の場面で歌われることになった飯田線のバラード。まあ結局飯田線と飯田線のダジャレなんですけどもね。でもやっぱり愛知県出身でなくては飯田線なんて知らないでしょうから、そこがローカル気分で面白いと私は感じています。飯田線のバラードでした。インデックスのコーナー、これまで矢は矢沢永吉、矢上純子、柳ジョージに山口百恵、山下久美子、山下達郎、矢野明子、薬師丸ひろ子に山本リンダとやってきまして、前回10巡目は山田パンダ、山本ジョージ、山瀬まみの3曲だったんですけども、今週は山本雅之さんでした。ということで来週は湯に行くんですけども、湯は由紀さおりさんを1回やって、その後2巡目に湯原雅之さん、ゆうゆうなどをやって、2020年の2月に完結終了しています。続く夜は吉田拓郎、吉井久蔵、吉永小百合に横浜銀歯へ、3曲ずつやった後、5巡目以降は3組3曲で吉本美代子、寄せ鍋トリオ、その後は吉田拓郎と釜谷津博にラ行のルネシマール、ラムーなどを1回やって、2020年の4月2日に完結終了しています。さらにその後のは、これは渡辺さん、マチコに美里、わらべの後は渡辺マリナ、和田明子、渡辺のり子にワイルドワンズと3曲ずつかけてきまして、8巡目渡辺さん、トールに美奈代などなどかけて、2021年の10月に終了を完結しています。ということでちょっと紹介が長くなりましたが、来週は12巡目の「あ」に戻ります。あはこれまで天地マリ、アリス、青井照彦、安全地帯、アルフィー、朝岡めぐみに RC サクセション、アン・ルイス、アグネスちゃん、朝倉美希、浅田美代子とずっと3曲ずつやってきたんですけども、来週はそうですね、もう50年近く前になりますかね、ハイファイセットと紙風船の元のグループ5人組赤い鳥なんていかがでしょうかね。今はもうスタンダードになった有名な曲もありますし、 何か思いついた赤い鳥の曲ありましたら、メッセージやリクエストどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。まずは長野市の高田人さんのメッセージです。いつもは水曜日の夜に録音しておいた番組をゆっくり聞いているんですが、聞きながら寝てしまおうと思って驚きました。先日送った私のメールに関係してとウルトラマンガイアがかかっていたので、また起きてメールを送っています。ありがとうございます。まさかこの番組でウルトラマンがと思いましたが、いえいえ、去年の夏にねティガをかけましたけどもね、聞くと相変わらずいい曲でした。松原美希さんを再び思い出しました。サブスクでは昔のつぶらや作品がほぼ全作見られるので、久しぶりにガイアも見返してみようかと思っています。頑張ってください。こちらは須坂市の風の坂道さんです。キャー、またしても水曜日の10時になってしまう。まだ間に合うかしら。間に合いましたよ。昨夜歌コンを見た後メールするつもりが、朝倉美希さんのヒーローが圧巻ですっかり忘れていました。まあそういうことってありますよね。そして最後はラジオネームサザエ様、年齢14歳。またまた聞いてください。私が所属している科学部で、サイエンスの科学の方ですよね、先週部長決めがありまして、私はなんと2023年の科学部副部長になりました。やった、嬉しい。部長でなくて副部長っていうところが責任がちょっと軽くていいですよね。その嬉しさを忘れずに頑張ってください。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで。さようなら。